山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。さあ、今週は先週に引き続きまして、生命環境学部生命工学科教授でもあり、発生工学研究センターセンター長の若山照彦先生にお越しいただきました。若山先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、若山先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃるわけですが、授業はどういったものを担当されているんですか？
はい、先週お話ししたように、僕は動物のクローンやフリードライ精子から子供を作るということをやっています。
はい、
なので卵子や精子が体の中でどうやって作られて、そして受精して赤ちゃんになるのかということを理解してもらう必要があります。
うん、
だから最初に動物の体の作りを理解できるように解剖学を教えます。それからクローン技術や遺伝子改変動物などのことを学ぶ発生工学という授業を教えています。
うんうん、
そしてその知識をもとに発生工学実習という実験を教える実習で、
はい、
精子を液体窒素で凍結したり体外受精を行ったりします。
うんうん、
でちょっと自慢したいのは、
はい、
この実習では顕微授精を行います。顕微授精っていうのは、うん、マイクロマニピュレーターを使って卵子の中に精子を直接注入して受精させる不妊治療でよく使われる体外受精の一つです。
ええ、
でこの機械1台1000万円もするすごく高い高価な機械になります。なので大学生が、ええ、大学2年生が実習でマイクロマニピュレーターを体験できるなんていうのは、おそらく世界でもここだけではないかと思ってます。
山梨大学だけなんですか？
で学生たちもすごい高い機械なので最初はドキドキしながら操作を習ってるんですけれども、うんうん、最後の頃はもう目を輝かせて実験しています。
すごい設備が整ってるんですね。
世界最高だと思ってます。
そうなんですか。そうやって学生さんたちが実験を行いながら研究室に入って、でどういう研究を行っていかれるんですか？
そうですね、例えば学生たちクローンマウスを作る研究や、うんうん、フリードライ精子を使った研究などをやってますし、
はい、
それから宇宙ステーションを利用した研究などみんなさまざまな実験をしてます。
うんうん、
例えば今計画中の宇宙ステーションの中でマウスの受精卵を培養する実験、これは人類が宇宙で子供を産めるのかどうかっていう世界初の結構なんかかっこいい壮大な実験になるんですけども、
はい、
この実験実は学生さんが試行錯誤して開発して作ってくれた無重力培養装置、それのおかげでできるようになってるんです。
無重力培養装置、
だって宇宙ステーションの中は無重力ですから、
はい、
地上でできないんですけれども、それを学生さんが試行錯誤してようやく装置を開発したんです。
あ、なるほど。地球上にいながら宇宙にいるような感じの無重力状態を作れるってことですか？
そうですね、実際には宇宙ステーションでやるので、
ええ、
地上で宇宙ステーションの中で、なんですかね、宇宙飛行士が、
うんうん、
宇宙ステーションの中で実験できるための簡単な培養装置なんですけれども、その開発はかなり難しかったんですけれども。
それ学生さんがされたんですか？
学生さんが本当に頑張ってくれて開発しました。
すごい。
これに限らずどの学生も世界初の研究っていうものをやってますが、そんなこと聞くとなんか難しそうな研究しているように思われそうなんですけれども、うん、僕らの研究はどれも難しくなくて、誰でも世界で誰もできなかったこと、それをテーマにしていて、それを試行錯誤で技術開発をして、で誰もできなかったことをできるようにする、成功させるという内容になります。なので頭の良さっていう研究室ではなくて、体力と粘り強さが勝負というちょっと体育会系の研究室に。
そうなんですか。やっぱり試行錯誤、何回も何回もトライアンドエラーを繰り返し続けるからこそ、頭の何か回転っていうよりも、もうとにかくどれだけ粘ってやれるかっていう、はい、ところが
アイデアを出して試すということですね。
なるほど、それが勝負なんですね。そういった学生の皆さんって将来的にはどういう仕事に就かれるんですか？
はい、研究が楽しいと思った学生さんは博士課程に進学をして、うんうん、将来研究者になることを目指します。ただ博士課程は昨年度から始まったばかりなのでまだ卒業生いないんですけれども、僕らは世界で通用する一流の研究者に育てようと頑張ってます。
はい、
で他にはこのここで学んだ技術を利用して不妊治療のクリニックに就職することを希望している学生さんが多いです。でクリニックで経験を積むと肺培養士という資格を取ることができるんですけれども、
肺培養士、
今は最近は 廃培養士になりたくて僕らの研究室に来る学生さんもいます。
あ、それ不妊治療の際にこの廃培養士の資格っていうのは必要に、
必要というわけじゃないんですけども、不妊治療に勤めているとその資格、受験資格ができて、で受験すると、で合格すれば廃培養士になれるということですね。
なるほど、うんうん。
それから卒業後も研究を続けたいんだけれども、英語の論文を書く自信がないなんていう学生さんは、
はい、
大きな研究所のテクニカルスタッフっていうところに就職します。
ほう。
テクニカルスタッフっていうのは自分でテーマは決められないですけれども、与えられた実験を好きなだけできるので、女子学生には人気があります。
そうなんですね。さまざまな将来の道が開けそうな感じですけれども、リスナーの方から先週もね、先生お越しいただいたので質問がちょっと届いておりまして、はい、こちらは八王子市の幸恵さんから、先生が研究されているクローン技術、さまざまな分野で応用されていくと思いますが、食以外で注目されている研究はどんなことがあるのでしょうかということなんですが、
はい、マンモスの復活みたいな絶滅動物の復活させる技術とか、
先週お話ありましたね、
それから絶滅危惧種を増やすなんていうのもありますし、
うん、
それからちょっと難しい話なので詳しくはできない、話せないんですけれども、クローン技術というのは生命のメカニズムを明らかにするという新しい方法としても利用されています。なのでクローン技術はその和牛を安く食べるようにするということ以外にもたくさん利用価値があります。
ちょっとこうその辺難しいお話になってしまうんですね、
はいはい、
でもいろんな、研究を進めていくといろんな分野で活用することができると、
はい
はい、そしてもう一つ富士吉田市のとしさんからもいただいていますが、フリーズドライ製紙のお話をされていましたが、どのような技術によって長期保存が可能になったんでしょうかと、
はいはい、
いうことです。
精子を室温で長期保存するっていうのは僕らの長年の夢だったんですけれども、
はい、
これもなかなか難しくて成功しませんでした、
うん、
例えばシリカゲルを入れて除湿したり、脱酸素剤を入れて酸化防止を試みたりしたんですけれども、ほとんどもう効果はなかったんです。もう諦めかけていたんですけれども、学生さんの一人が粘って研究をずっと続けていて、真空状態、超真空状態にすれば室温でも長期間保存できるっていうことを発見してくれたんです。
ほう。
もう学生の方が柔軟な発想を出してくれるので、本当に学生さんには助かっています。
その超真空状態を作り上げるのって難しい技術なんですか？
いや、それも結局チューブとかいろんなところから空気が漏れてくるので、真空にする機械の接続をいかに減らして空気漏れを減らすかっていう、結局これも試行錯誤の技術開発なんですよね。それで、超真空にすると室温、机の引き出しの中でも保存できるなんてことが分かったんです。
室温でも OK だと、そうやってフリーズドライした精子って元に、戻すというか、
はい、
どうしたら戻るんですか？
そうなんです、残念ながらまだその後水を入れると、
はい、
使えるようになるんですけれども、残念ながら全部の精子は死んでしまいます。
死んじゃうんですか？
死んじゃうんです。でも僕らの専門としているマイクロマニピュレーター、これを使って卵子の中にその死んでしまってもその精子を入れてあげれば、ちゃんと子供になるんです。
死んでるのにですか？
はい、DNA、 精子の DNA が壊れていなければマイクロマニピュレーターを使えば子供にすることができるんです。
それはすごい、また実験のもう結果が出てるんですか？
マウスの結果ですけれども、それは分かってます。
そうなんですね。いや、奥が深い、すごい。和歌山先生、この山梨大学の生命環境学部、非常に自慢できる点たくさんあると思うんですけど、ここで学ぶことの良さっていうのはどういったところがありますかね？
はい、そうですね、生命環境学部、日本で唯一のワイン研究所や海外と頻繁に研究している生命環境科学科などあるので、でそこらのその学科のたくさんの一流の研究者が揃ってます、
はい、
なので僕らの生命工学科だけじゃなくて、どの学科に行っても学部が同じなので、そういった一流の先生たちの授業を好きなだけ学部に入ってしまえば好きなだけ受けることができるというのが生命環境学部のいいところだと思います。
魅力なんですね、さあでは最後になるんですが、山梨大学生命環境学部の受験を考えていらっしゃる生徒さんに先生からメッセージを頂戴できますでしょうか？
はい、今回 僕が紹介した宇宙実験やクローン動物の実験、フリーズドライの実験っていうのは世界でも山梨大、僕らのところが世界で一番進んでると思います、
はい、
なのでもしこれらの研究、こういった研究をしたかったら、うん、思い切り頑張って東大や京都大学に入ってもこういう研究できないんです。山梨大学生命環境学部に入ることで研究できるようになりますから、山梨大に入ってぜひ一緒に世界初の研究をしていきましょう。
これ一番の近道ってことですね。
そういうだと思います。
はい、若山先生、今日どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。